We have been studying in Matthew 24, 25.
マタイの福音書の24章、25章を勉強してきてるんですけれども。
In that section is a lot of prophecy about the last times, the end days.
で、そこの24章、25章ではですね、最後の、時を迎えるにあたっていろんな預言者が出てきた、預言が出てきたというようなところを読んできました。
And so I was talking about that the last two Sundays.
でだから、先週先々週とそのことについて話をしましたけれども、
so today I'd like for us to move on to Matthew chapter 26.
今日は26章のところからお話をしたいと思っています。
Yeah. I wonder if we could get the karaoke sound down.
カラオケサウンドをちょっとどうにかしてほしいということですけども。
OK ですか。
大丈夫ですかね。
Okay.Let's pray.
はい、お祈りしたいと思います。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父様、あなたの御元にこうして集まっています。
And we ask that you would work in our minds, in our hearts right now.
私たちのその考えの中に、それから心の中であなたが働いてくださいますように。
Give us concentration.
どうぞ私たちに集中力を与えてください。
Show us how to apply what we learn.
そして今日学んだことをどうやって私たちが実際の生活の中に生かしていったらいいのか教えてください。
And we also ask for your protection.During this time, that no interruptions will disrupt what you want to do.
そしてこの時にあなたがしようとなさっている、今この時に、どんな邪魔も入らないようにお祈りいたします。
We ask in Jesus' name.
このことをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。Today's study is the last night before Jesus died.
で今日のお話はですね、イエス様が十字架にかけられて死ぬその前、最後の夜なんですね。
And we're going to learn especially from two people.
で今日はその、場面でですね、2人の人物から学んでいきたいと思っています。
This character called Judas.
で、1人はユダですね。
And the other person is Peter.
それからペテロという2人です。
And today's message is something that I wish I learned.Many, many years ago.
で今日のメッセージはもう本当に何年も前にこのことを学んでおけたらよかったのになと思うような内容です。
If I had known it, it would have saved me a lot of trouble in my life.
このことをずっと前に知っていたならば、自分にそのいろんな問題が降りかかってくるのを避けることができたと思います。
We're going to begin by reading in chapter 26.Verse 14 to 35.
マタイの福音書26章の14節から16節のところを読んでいきたいと思います。
So those of you with English Bibles, read along.
英語の方は自分で聖書、英語の聖書を目で読んでください。
And I encourage you to really try right now as you read to imagine, get a picture of the situation.
で、これを読むんですけれども、その時にどういう状況なのかをちょっと映像で頭に思い浮かべてみてほしいんですね。
Okay, let's try.
はい。その時、十二弟子の一人でイスカリオテユダという者が祭司長のところへ行ってこう言った。彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか？すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていた。さて、種なしパンの祝いの第一日に弟子たちがイエスのところに来て行った。過ぎ越しの食事をなさるのに私たちはどこで用意をしましょうか。イエスは言われた。都に入ってこれこれの人のところに行って、先生が私の時が近づいた、私の弟子たちと一緒にあなたのところで過ぎ越しを守ろうと言っておられると言いなさい。そこで弟子たちはイエスに言いつけられた通りにして過ぎ越しの食事の用意をした。さて夕方になってイエスは十二弟子と一緒に食事に疲れた。皆が食事をしているとき、イエスは言われた。まことにあなた方に告げます。あなた方のうち一人が私を裏切ります。すると弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょう、と代わる代わるイエスに言った。イエスは答えて言われた。私と一緒に鉢に手を浸した者が私を裏切るのです。確かに人の子は自分について書いてある通り去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが答えて言った。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いや、そうだ、と言われた。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。見た、皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。 罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから、皆オリーブ山へ出かけていった。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れはちりぢりになると書いてあるからです。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに答えて言った。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、今夜鳥が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどと決して申しません。弟子たちはみなそう言った。
Okay. We don't have time to read this whole chapter.
全部の章を読む、わけにはいかないんですけれども。
But I encourage you in your own time to read the whole chapter.
だけれども、お時間があるときのおうちでですね、この全部の章、26章全体を読んでいただきたいんですね。
But here we have Jesus, we have the disciples.
でここでそのイエス様がいて、その弟子たちがいますね。
Judas is planning to betray Jesus.
でユダはそのイエスをいつこう引き渡そうかと裏切りの計画を立てているわけですね。
They have a meal.
で食事をしているわけですけれども。
And then after the meal, they go to this garden.
食事の後にその、園へ行くわけですね。
And when I read this, all kinds of questions start coming up in mind. What about this? What about this? What about this?
でこれを読んでいるうちにですね、いろんな質問が浮かんでくるんですね。これはどうなんだろう。これはどうしてこうなんだろうというような質問が浮かんできます。
Yeah. One question that comes to my mind is, okay, Jesus, he was arrested in this garden away from all the people of the city.
で、一つはですね、イエス様はその町のたくさん人がいるところから離れた、ところで捕らえられたわけですね。
And it seems to me kind of unfair or cowardly because the religious leaders, they could have arrested him any time during the day.He was walking around the city. Why did they wait until nighttime?
で、それをその考えた時に、ね、すごく不公平なように思ったんですね。あるいはすごく臆病者のすることだなと思ったんですね。どうしてかっていうと、その宗教的なリーダーっていうのはもうどんな時にもその権力を持ってますから、昼間であろうと昼間の真っ昼間からイエス様を捕らえて捕まえてどっかに連れていくことなんて簡単にできたと思うんですね。だけれども夜にこっそりとそういうことが行われたっていう。
The reason they chose to come in darkness.
でどうしてこの夜にわざわざ夜を選んでこのことが行われたかというと、
they had a very good reason.
とてもいい彼らにとって都合のいい理由があったと思うんですね。
The Roman Empire was in control.
それはですね、ローマ帝国が、支配していたわけですけれども、
and if there ever was some kind of a small rebellion, they immediately sent soldiers.
で何かこう反発するような人が出てきたりですね、すぐに兵士を送り込んだわけですね。
And they would begin killing.
ですぐにもう殺してしまうというようなことをしていました。
Yeah. And so I think for the protection of that city, they didn't want such a happening to take place in front of people.
だから、その守るためにそういう人の前でそういうことがこう公然と行われるっていうのを、は嫌だったなと思ってたと思うんですね。
Yeah. And so their reason was not 100%bad.
で、その理由は完全に全く悪いっていう 100% 悪いっていうことでもないんですけれども。
だから
それが一つ私が頭に浮かんだ、疑問なんですけれども。
Yeah. But then you have that image. Here they come. Dun, 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 dun. They come on up like this, you know.And they have their torches.
でその夜にですね、そのトーチを持ってこうダーッとこう捕らえに来るっていうところをイメージするわけですけれども。
And then Judas comes and kisses Jesus.
でユダがやってきてイエス様に口づけをするわけですね。
And with a kiss betrays Jesus.
でその口づけによって裏切るイエス様を裏切ること裏切ったんですね。
And a lot of movies that you watch this, especially movies out of Hollywood, they like to make Judas look like a poor good guy in some way.
でハリウッドの映画なんかではですね、こういうシーンを作るときにユダをなんかちょっとかわいそうな人のように、撮りたがる傾向にあると思うんですね。
But I think we need to look at Judas from the Bible. What does the Bible show him to be?
だけど聖書の中で描かれているユダというのはどういう姿でしょうか。
I think one thing we can see from here that where we just read is that he was a religious pretender.
一つはですね、宗教的なその 不利、その偽善者のようなこう不利をした存在だ、人物だということですね。
In the beginning of chapter 26, the woman is breaking the perfume on Jesus, and he is upset because it could have been given to the poor.
で、それは どこで分かるかというと、26章の初めのところにですね、女性がイエス様にその
香水
をその渡すんですね。その割って、そうイエス様にこうかけるんですけれども、それを見てですね、もうそんな貧しい人にそれだけの高価なものを与えることができるのに、どうしてそんなもったいないことをするんだというようなことがあったわけですね。
And so he was a pretender. I am a spiritual person.
だからすごく私は霊的なんだっていうことをこう装った、そういう人だということがわかります。
But we don't have to read it now, but in John 12:6 it says also that he had a habit of stealing the money, from the disciples', finances.
それから、今は読みませんけれども、ヨハネの12章の6節のところにはですね、弟子からその物をその盗んだっていうところがあるんですね。
Yeah. He was the accountant.
お金ですね。彼はその主税人だった、会計人だったわけですけれども。
And so from here we see something very important. He had a habit of doing bad.
でここでそういうふうにですね、もう習慣的にそのお金入れからお金を盗むというようなことをやっていた人なんですね。
He didn't just suddenly start doing bad things. He had a habit, a practice of doing the same kind of bad thing again and again.
で急に大きなこう悪いことをドカンとやったっていうのではなくてですね、習慣的にちょこちょこちょこちょこと罪を繰り返してたという、そういう人物なんですね。
He had a focus on money.
お金に焦点を当てていた人です。
And he was habitually being dishonest with money.
で、お金に対して正直でなく、その習慣的にごまかしたり盗んだりということをやっていた人です。
And then finally that began to take control of his life.
で、それがもうついにですね、ずっと続けることによって、もう彼の人生を支配してしまうまでになってしまった。
And then he betrayed Jesus in the worst way.
そして最悪のやり方でイエス様を裏切ったんですね。
He could have said, "Everybody, here's Jesus. Catch him." He could have done that.
彼は実際にはですね、皆さんってここにこれがイエスですよっていうふうにしてイエス様を差し出すことができたと思うんですね。
But he had to come up and give a kiss.
だけどその偽善者の態度でですね、イエス様に近づいて口づけをして、尊敬を表すような態度で。これがイエスだということを示したわけですね。
And so I think the Bible teaches that Jesus, Judas was not this poor person, but he was a bad guy.
だから聖書の中でこの描かれているユダというのは、そのかわいそうな情けない人というのではなくって、悪い人だったわけですね。
Yeah. But then the next question comes up.
次の、疑問なんですけれども。
And that is, there was the comment we just read, wish that he had never been born.
生まれてこなければよかった、生まれてこなければよかったという、ところがあるんですけれども。
And then I start to think, wait a minute, did Judas have a choice?
でそれでですね、ちょっと待てよって、ユダはその選択肢があったのかなってちょっと考えたんですね。
Or was he forced to do this in some way because of prophecy?
その予言があって、もうユダはその運命づけられて裏切ることにもなってしまっていた宿命だったのか、その自由、選択の余地があったのかということを考えたんですね。
If you look at the character of God, God is a fair God.
イエス様のそのご人格を見たときに、神様はいつもその公正な方なんですね。
Yeah. And so this Judas must have had a free will to some extent.
だからその公正な神様がですね、その不公平であるわけはないんですね。で、ある何らかの形でユダにその選択の余地を与えていたと思います。
Yeah. And so he was not just born as a robot.
だからロボットのようにです、ね、生まれても神様が言われる通りに動くというものではなかったと思います。
I am programmed to betray.
私はもう宿命だから、イエスを裏切るようにプログラムされているからってロボットのように動いたわけではないと思うんですね。
If he did not have a free choice, he would not be a human. Humans have been given choice.
自由意志がなければですね、人間ではないですね。人間はやはり自分で選択して歩んでいくという自由意志を与えられています。
Now the balance between God's predestination and free choice, we humans humans do not know. Only God knows that balance.
その神様に与えられた宿命っていうのと私たちの自由意志っていうののバランスっていうのは私たちは誰もわからないわけですね。神様だけがそれはご存知なわけです。
But Luke 22:3 says something very important for us.
ルカの22章の3節のところにとても重要なことが書いてあります。
Before Jesus Judas betrayed Jesus.
ユダがイエス様を裏切る前にですね、
read that, Luke 22
章の3節を読みします。十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。
OK Satan came into him at a certain point.
ある時にですね、ユダにサタンが入ったっていうふうに書いてあるんですね。
Yeah. And this is something that I also see in the news quite often.
これはニュースでも私たちの世界でニュースでもよく見られることだと思います。
Somebody kills a whole bunch of people.
例えばですね、すごい大量殺人をしたっていう人がいますね。
And afterwards, the person says, I don't know, something came over me.
で、その後にその犯人にインタビューをしたり、まあ、調べの中でですね、僕は何をやったか覚えていないと、だけど何かが自分の中に入ってきたというような、発言をしていることをよく耳にします。
It was almost like a movie. I wasn't myself.
もう自分自身ではなかったって、映画のようだったとかですね。
And this terrible thing happened.
でこの ひどいことが起こってしまった。
And I think the process of Judas even happens to us today.
そのユダがこう追っていった家庭っていうのは私たち自身のこの世界でも起こりうることだと思うんですね。
We have a temptation to do something bad.
何かこう やるっていう悪いことをするっていう誘惑に駆られますね。
And we're thinking, I shouldn't do this.
いやそんなことするべきじゃない。
And the first time we feel a lot of guilt.
一番その初めにはですね、すごい罪悪感を感じるんですね。
Oh, I shouldn't do this. I shouldn't be doing this.
絶対そんなことするべきじゃないのに。
I shouldn't have this kind of relationship.
ではこういう関係を持つべきじゃないのに。
We're not even married. I shouldn't be doing this.
結婚してないんだからこういうことするべきじゃないのに。
I shouldn't take this money.
でこのお金を取るべきじゃないのに。
And so at first there's a strong sense of guilt.
そういうその罪悪感っていうものが初めにはあるんですね。
But the next time it's not as strong.
だけど今度それを繰り返すうちにその次にはですね、その罪悪感っていうものがそんなに強く感じなくなってきています。
And the third time It's even weaker, the sense of guilt.
3回目になるともうその罪悪感がもっと少なくなってしまいます。
And if you continue to repeat that thing, gradually your heart, which was once soft, becomes unbelievably hard.
それを繰り返していくうちにですね、柔らかかった心がだんだんとこう固くなになっていくわけです。
Yeah, and then you become very easy to be used by the power of darkness.
そうしていくうちにですね、だんだんとその暗闇の力に用いられることが簡単に用いられてしまうような存在になっていってしまいます。
And I think that's what Judas did.
それがユダが踏んでいった過程だと思うんですね。
It began by stealing just a little bit.
初めはちょっとだけちょっとだけって思いながらお金を盗んでいった。
Pretending to be spiritual just a little bit.
でもう本当に霊的なふりをしながらも少しずつ少しずつと言って罪を重ねていった。
And he did it again and again.
でまた何度も何度も繰り返し。
And gradually his heart became hard.
で次第に心が固くなっていきました。
And then he became very easy for the power of darkness to use him.
でそうして暗闇の力に、こう悪用されてしまうような形になってしまう。
And we need to be careful about this too.
このことは私たちも気をつけなければいけないことです。
Yeah. If you're doing something that is bad habitually,It gradually will begin to change your heart on the inside.
何かこう習慣的に悪いことを続けていくっていうことは、だんだんとその柔らかかった心が固くなになって暗闇の力に支配されるような方向へと行くことになります。
And we can say, I do little bad things.
で、例えばその私たちはちょっと悪いことするっていうふうに思います。
Yeah. But I wouldn't do a really big bad thing.
だけどすっごい悪いことはしないから。
That's a dangerous way to think.
それはすごく危ない考え方なんですね。
Yeah, because if you continue to do that over time, you no longer begin to feel the danger of the situation that you are in.
それはどうしてかというと、だんだんとそれを繰り返しているうちに罪悪感ということをだんだん感じなくなってくるわけですね。
Next question I have about these two people, Judas and Peter.
それからこのユダとペテロに対する私が頭に浮かんだ疑問の次の疑問なんですけれども、
If you read on, Peter also betrayed Jesus.
で、読んでいくとですね、ペテロもイエス様を裏切ったわけですけれども、
And he not only betrayed him one time,
で、一度だけ裏切ったんではないんですね。
But he did three times.
三回も裏切ったわけです。
And he not only betrayed three times, but he betrayed even using a vow in his betrayal.
で、三回その裏切っただけではなくてですね、誓ったわけですね。 で誓ったにもかかわらずその裏切ってしまった。
So, Judas, Peter, which did the most terrible thing?
それではですね、その裏切った2人ですけども、ユダとペテロどちらが、ひどい罪を犯したんでしょうか。
Judas was premeditated. He planned it.
ユダは計画を立てて、企んで犯したんですね。
Peter, he didn't plan it.
で、ペテロは計画は立てていなかったんですね。
So it makes Peter look good a little bit.
で、それを比べると、まあ、ペテロの方がまだちょっとマシかなとか思うかもしれ
ませんね。But wait a minute. He did it three times.
だけど、ちょっとマシかもしれないけれども、3回も裏切った。
Yeah. 回数で言うと、One after another.
回数で言うと、もう次々、次々、裏切っていたわけですけども。
And not only that, he put a vow upon his denial.
そして、そのイエス様をその否定する、拒絶するということに対して、絶対そんなことはないというふうに誓いを立てたわけですね。
Yeah. And so,if you look at it, both of them are akande. Both of them are no good.
No good. 両方とも良くないですね。
Yeah.
並べてみ
ると。I don't know which one is worse.
それどっちが悪いかなんて分からないですね。
Yeah.
比べようがないというか。
But the result of these two people is very different.
だけれども、その先彼らその二人の人生を見ていくとですね、結果は違う結果が現れているんですね。
They're both people who betrayed Jesus.
二人ともイエス様を裏切った人物です。
Both betrayed in a terrible way.
二人ともひどいやり方でイエス様を裏切りました。
Yeah. But one becomes the leader of the church.
だけれども片方は教会のリーダーへとなっていきました。
And is now is seen as a spiritual hero.
そして霊的なヒーローとまで、言われるような存在になっています。
If you go to Italy, there are statues of him.
イタリアに行くとですね、その人 の, その、銅像なんかが立っているわけですね。
The Pope of the Catholic Church is honored as his descendant.
その、カトリック教会なんかに行くとですね、その人の、
続きの人。
その、ずっと子孫ですね、がっていうことがもう誰かっていうのが示してあったりするんですね。
Yeah. And so here he did the same bad thing and he is seen as a hero.
で、そうやって同じように悪いことをしているのにですね、もうヒーローのような扱いをされている。
And Judas dies a miserable death.
そしてユダはもう本当に、惨めな死に方をしたわけですね。
Both did the same kind of bad thing. One wonderful road, the other terrible road.
同じようにひどいことをして罪を犯したのに、一人はもう素晴らしい道へ、一人はもう本当に惨めな道へというふうに進んでいったわけですね。
Well, if you look at their stories, both were sorry.
で、その二人のその話、ずっと先を見ていくとですね、二人ともその悲しみっていうの、その後悔していたんですね。
Yeah, sad. Both were sad.
本当に悲しかった。その自分のやったことに対して悲しみを持っていたん
ですね。Peter, after he realized what he did, he cried.
ペテロは自分がそのイエス様を拒否してしまったことに気がついた時にですね、泣いたわけです。
Judas also.
で、ユダもそうです。
Yeah. But the thing we need to understand is not all sorrow is the same.
ここで理解しないといけないのは、悲しんだからといって、その悲しみが同じではないということです。
There are many different kinds of sorrow.
違った悲しみというのがあります。
Yeah, and 2 Corinthians 7:10 explains this to us.
第2コリント人への手紙の、7章の10のところにここに、はっきりと書いてあるんですね。
Yeah. 2 Corinthians 7:10.
お読みしますね。第二コリント人への手紙7章の10節。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。
Yeah. So、here, there's two kinds of sorrows.
ここに2つの種類の悲しみについて書いてありますね。
The kind that Judas had, the English word for it is regret.
で、ユダの持っていた悲しみというのは後悔する、yeah. 後悔っていう悲しみだったんですね。
And the one used for godly sorrow or good sorrow is a word called repentance.
そして神の御心に沿った悲しみというのは悔い改めというものなんですね。
Yeah. Yeah. Regret is a bad feeling you have after something you have done.
後悔というのは何かというとですね、自分が何かやったことに対してすごく悪いことをしてしまったという悪いこう気持ちですね。
It's a dark, heavy feeling.
なんかこう重いような暗いような気持ちになら悪いことをしてしまった。
And it will lead you into self-pity.
で、そこから今度自己憐憫、自分をかわいそうだと思うっていう、そうかわいそうだと思ってしまう自己憐憫へと入っていきます。
It can lead you into self-hate.
そして自分のことが嫌になってしまう。
And it can also lead you to begin to blame other people.
そして他の方へ、外へも目が行ってですね、他の人を責めるようになる。
Yeah, but it's a dark poison.
だけどもそれは暗いその毒のようなものですね。
And then godly sorrow,
だけれども神の御心に沿った悲しみというのは、
yeah, is also a feeling,
それもその感情というものがあるんですけれども、
But it causes you to want to turn to God and ask for help.
だけれどもその神の御心にかなった悲しみというのは神様の方へと目が向く。向くんですね。
When I was maybe I was about 4 or 5 years old, I was playing in the garden in my house in Yokohama.
私が4歳か5歳ぐらいだったと思うんですけれども、遊んでたんですね、お庭で。
And my parents were gone.
で、両親は出かけていました。
And the door to the garage where the car was open.
で、車が置いてあったそのガレージへのドアは開いてたんですね。
So I went in.
でそこへ入ってきました。
There was my parents' car.
でそこに両親の車が置いてあったわけですけれども、でドア、
It opened.
ドアをこう触ってみたら開いたんですね。
So、I went in.
で中に車の中に入りました。
I got in the driver's seat.
で運転席へと座りました。
And I began to go vroom, and I was turning it.
で何これ。ハンドルをこう触って、運転するようなふりをして遊んでたんですね。
And as I was doing this, I looked over,
で、それをやってるとふっと見たら、
the key was there.
鍵が刺さってたんですね、
車に。It was in.
じゃあ、鍵が刺さってたんです。
And I understood, this starts the car. I knew that much.
で、私が知ってたのはですね、これは車を走らせることができるものだということを分かってたんですね。
I can remember clearly, what should I do?
でもうはっきり覚えてるんですけども、どうしようかなって思ったのを覚えてます。
No one's looking.
誰も見てないし。
I could start it.
多分エンジンかけて、車を。
No one would know.
エンジンかけることができると思って、誰もきっと知らない。
I could then turn it off.
もうエンジンかけてまた切ればいいんだし。
No one would know.
で誰もそんなことを知らない。
So I turned it.
わからないからって思って、エンジンをかけました。
Oh,
エンジンがかかって、もうエンジンがかかってるんですね。
Boy, I'm like a real driver.
もう本当になんか本物の運転手になったような気持ちでした。
And the engine was woo like this, you know?
エンジンがブーって言ってるんですね。
And so what's this handle?
で、このこっちにあるこうなんか出っ張ってるハンドルみたいなの何かな。で、これを触ったんですね。
And the car went forward.
そしたら車が前へバンって進みました。
ドタン !Hit the wall of the garage.
ガレージの壁にぶつかったんです。
Yeah.And the wall went gugun like this.
で壁がこうグッとなってへっこんだ状
態になって。
で車止めてませんからそこにぶつかってもうーんって言ってるんですね。
And the engine stopped.
でエンジンがようやく止まって。
I was in a panic.
でもうパニックになりました。
I started to cry.
もう泣き出しました。
I had sorrow.
もう悲しみがあったんですね、そこには。
I quickly got out of the car.
車に慌てて出て、車から。
How can I keep anyone from finding out?
で、これを見つからないようにするためにはどうしたらいいかなと思いました。
And I looked at the wall.
で、壁を見たんですけど。
The wall was like this.
もう壁はへっこんでるんですね。
And I was in a panic.
もうすごいパニックの状態になって。
You stupid Robbie君。
もうロビー君バカじゃないのというふうに思いました。
Why did you do this?
どうしてこんなことしたんだろう。
I gotta fix this myself.
もう自分でこれをなんとか直さない。
And I started pulling and pulling.
で、車を一生懸命こう引っ張ってですね、yeah. そののめり込んだ壁からなんとかこう出そうとしてたんですね。
And I thought, what am I gonna do?
どうしようどうしようどうしようと思って。
Yeah. How can I pay for this?
で、これどうやっても自分で償ったらいいのかなと思いました。
Yeah. Even if I got lots of お年玉, I don't know how I could pay this.
お年玉いくらもらったってこれを直すほどのお金は手に入らないと思いました。
Why did I do such a stupid thing?
どうしてこんなバカなことしちゃったんだろう。
Yeah. And then this idea.
そしたら今度こういう考えが浮かんできました。
It's not all my fault.
これは全部僕のせいじゃないぞ。
Who put the key there?
誰が車に鍵さしたまま置いていったんやと思いました。鍵がつけたままになってなかったら僕はこんなことしなくて済んだのに。
It's not 100% my fault.
100% 自分のせいではないぞと思いました。
My father put the key there.
僕のお父さんが鍵をあそこつけっぱなしにしてたからだ。
It's his fault too.
お父さんにも責任があると思う。
This is Judas sorrow.
これがユダの持った悲しみなんですね。
Yeah. So if you do wrong, if you do something wrong,
もし皆さんが何か間違えたことをしたら、
and you feel sad,
でそれに対して悲しみを持ったら、
and you are trying in your own power to do something about it,
でそれに対して自分の力で何かをしようと埋め合わせをしようというふうに考えたとしたら、
but you also begin to blame other people.
で他の人を責め始めたりいろんなその理由を見つけ始めたり
You are taking the road Judas took.
それはユダがやったことと同じような道を選んでいることになります
and this kind of
このような悲しみというのは死をもたらします
で こっちの道を選ぶ人がたくさんいます
でこっちの道を選ぶ人がたくさんいます
There are people who had something bad happen to them.
何かひどいことが起こったとします
And it was their fault.
でそれがその人のせいなんですね
But the more they thought about it, the more they thought it's not just my fault.
だけど考えれば考えるほど自分だけが悪いんじゃないというふうに思い始めます
It's also my mother.
やっぱ母親のせいでもある
Or it's my father.
お父さんのせいでもある
Yeah, it's the people in my company.
自分の会社の人だって悪いんだ
And they began to try to find someone else to take the blame.
自分以外の誰か責められることのできる人を探し始めます。
Yeah. And they refuse to humble themselves.
そして自分自身がへりくだるということを拒否します。
Well, in my case, I thought I'm not strong enough to fix this car.
私の場合はですね、もうそののめり込んだところから車を引っ張り出すような力がなかったわけですね。
And there was an old おばあちゃん who was cleaning at our house.
私の、家をいろいろお掃除とかしてくださったおばあちゃんがいたんですね。
ハラおばあちゃん。
ハラおばあちゃんっていうんですけども。
I went to her.
で、ハラおばあちゃんのところに行って泣きながら来ました。
Help me push the car.
で、車をこう引っ張り出すのをなんとか助けてくださいって言ったんですね。
And she came out.
そしたらおばあちゃんがやってきて。
And she saw the wall.
で、壁がボーンとへこんでるのを見て。
And she just said,
でおばあちゃんはあらまーって
And she went like this and she said, oh, it's 無理
でも無理無理って言いました
And so then I thought, what should I do?
でまだどうしようと思って
And I got another idea
でまた別の考えが浮かんだんですね
When my father comes home
お父さんが帰ってきたら
I will just cry
もう泣こうと
And go to him
でお父さんのところに行って泣こうと
And tell him what I did
で自分のしたことを正直に話そうと
And ask for his mercy
でお父さんのそのが許してくれるように憐れみを請こうと思ったんですね
And so that's what I did
それをそうしました
When he came home I just
お父さんが帰ってきたらもう泣いて全部話しました
You know like this YeahAnd I don't, he didn't spank me.
で、お父さんにお尻を叩かれたりパッチンしたりされなかったんですね。
He said something like you had took a did a very dangerous thing.
お父さんがあのこういうふうにその危ないことしたなっていうふうに言われたんですね。
Yeah, and you learned a very hard lesson.
もう本当にまあ難しいレッスンを受けないといけない羽目になったなというふうに言いました。
Yeah. And this is like what Peter did.
これがペテロがしたことだったんですね。
Yeah. Peter humbled himself.
ペテロはへりくだったんです。
He stopped blaming. He didn't blame anybody else.
まあ他の人を誰も責めませんでした。
Yeah. He didn't try to take control, protect his pride.
自分のそのプライドを守ろうとしなかったんですね。
But he went and he humbled himself before God and got forgiveness.
だけれど神様にその許しをもうへりくだって許しを許しを願ったんですね。
Yeah. And that's what we need to do.
それが私たちのするべきことなんです。
And when we do that, then God will begin to take our life and make something good out of it.
私たちがそれをするときに神様は私たちのその人生を救い上げてくださって素晴らしいことをしてくださるんですね。
Yeah. And I believe in this group here, there are some people right now, something bad has happened in your life.
で、この私たちの今集まっているこのグループの中でも、その自分のその人生の中で何かもひどいことが起こっている方いると思うんですね。
It goes around and around in your head.
そして頭の中をずっとそれが駆け巡っているような人
が
いらっしゃいます。で悲しみを持っていると思います。
But it's the wrong kind.
だけどその悲しみは間違えた悲しみなんですね。
Yeah. And you're thinking it's his fault. It's her. It's not 100% my fault.
でそのあの人のせいでもあるこの人でもせいでもあるというふうに責任転嫁を頭の中で考えていたりします。
And if you continue to think this way, you will destroy yourself.
だけどそれを続けていくと自分自身をもうダメにしてしまいます。
There's a much better way.
もっといい方法があるんです。
And that is turn to God.
それは神様の方へ向き直すことです。
And say, God, I messed up.
神様、私はもう自分の人生をむちゃくちゃにしてしまいましたということです。もう自分が間違えた関係で、いる人がいる。
I have done this bad thing.
こんなに悪いことをしたということです。
Yeah, I also have betrayed someone.
そしてこうある人を裏切りましたと正直に言うことです。
And I'm gonna stop blaming other people.
そして他の人を責めることをやめますということです。
And say, it's my fault. I'm to blame.
そして、私のせいなんです。私が責められるべきなんですというふうに正直に神様に言う。
Yeah. Even if you blame other people, you you will never find out what percent is their fault.
他の人を責める人を他の人のせいだというふうに少しでも見つけたとしても、何パーセントが誰のせいで何パーセントが誰のせいって絶対わからないんですね。
Never will some God say, okay, it's your fault 62.3.
そんな神様が見てですね、じゃああなたはだいたい 62.3% 悪いなとか言わないわけですね。
And your father's is 9.8%.
で、お父さんは 9.8% とか言わないわけですね。
So someone else to take the blame. You're wasting your time.
だから他の人を責められるべき人を探すなんていうことは時間の無駄なんですね。
You might as well just say, God, I messed up.
もう正直にですね、神様の前に出て、私はもう自分の人生めちゃくちゃにしてしまったって、あなたの助けが必要ですって言うんですね。
Call upon your mercy.
どうぞ私に憐れみをくださいっていうことが重要なんですね。
And if you do that, God will draw close to you.
そして皆さんがそれをするときに神様は皆さんをもっと近くへと引き寄せてくださいます。
Many times in the newspaper, I read this kind of a story.
で、新聞でですね、よくこういうことを読むんですね。
Some company goes bankrupt.
会社が倒産します。
And the people working in the company are all upset and angry.
で、会社で働いていた人がものすごく怒ってるんですね。
And the ownerOf the company.
そしてその会社の、オーナーは、
Or the head of the company.
か、まあ、そのトップの人ですね。
Commit suicide.
自殺をします。
We see this in the newspaper all the time.
こういうことをニュースでしょっちゅう見ます。
What did this person do?
で、その人はどうするんですか？そしたら。
He took the Judas road.
それは、その人がやったことっていうのはユダの道を選んだということです。
Yeah. Yeah. He could not humble himself.
自分自身をへりくだらせることができなかったわけです。
And so in his pride, he chose to go out in this way.
そしてプライドを持っていたのでユダの道を選んでしまったんですね。
Yeah. We should never do such a thing.
そんなことをするべきではないです。
God in heaven loves us.
神様、天の神様は私たちのことを愛してくださっています。
He sent his son Jesus.
私たちのために、一人子であるイエス様を送ってくださったんです。十字架にかかって亡くなるためにです。
that if we believe that,
そして私たちがそのことを信じたならば、私たちは許されるんです。
we can have everlasting life.
そして私たちは永遠の命を得ることができます。
yeah. Good sorrow leads to salvation.
良い悲しみというのは救いをもたらすんです。
yeah. Bad sorrow leads to death.
悪い悲しみというのには死をもたらします。
And so we need to learn today, next time you make a big mistake,
今度だから私たちここで学ばないといけないのは、今度皆さんが何か大きな間違いをしたときに、
Stop punching yourself.
もう自分自身を殴ることやめてください。
yeah. Stop attacking yourself.
自分自身をアタックすること、攻撃しないでください。
You're doing just what Jesus, Judas did.
ユダがやったことをやってるのと同じです。
yeah. Stop trying to fix everything yourself.
自分自身でそれを全部修復しようとしないでください。
yeah. Put your pride aside and humble yourself before God. Say, God, I messed up.
プライドを全部もう捨てて、そして神様のところに行って、どうぞあなたのもう憐れみが必要です、どうぞ許してくださいというふうに、取るべきなんです。
Okay, I'd like to review a few things.
少し復習していきたいと思いますが、
we can learn from this story.
このお話から学べることですね。
One thing we can learn from this story is, is a basic truth, and that is that all of us have sinned in some way.
一つはですね、何らかの形で私たちすべての人間は、罪を犯しているということです。
Yeah. What is sin?
罪とは何ですか？
It is selfish living, selfish thinking.
それは自己中心的な考え方、自己中心的な生き方です。
Yeah, it's God, I don't care about what you think, I'm going to do it my way.
神様、あなたの考えていることは私はどうでもいいんです。私は自分の生き方で生きていきますということが罪なんですね。
That's what Judas did.
それがユダがやったことです。
That's what Peter did.
ペテロがやったことです。
And everybody on this planet do that, does that kind of a thing.
この地球上の人間はみんなそういうことをすると思います。
Yeah. The next thing we can learn from this story is,
その次ですけども、
if you've done something bad,
何か間違えたことをしたら、
being sorry is not enough.
その悲しむだけでは十分ではないということです。
Yeah. Crying is not enough.
泣くだけでは十分ではないんです。
The big question is, what kind of sorrow do you have?
そこで自問しなければいけない大きな問題というのは、どちらの種類の悲しみを自分は持っているのかということです。
Is it a prideful sorrow?
それはもう高慢な悲しみなのか。
As Judas had,
そう、ユダが持っていたような高慢な悲しみなのか。
Or is it a humble sorrow that looks to God?
それとも、へりくだった神様の方へと向き直すような神の御心にかなった悲しみなのか。
Yeah. Yeah. And if you notice, I'm going down the Judas way.
でもし自分自身がユダの方向へと行っているなと気がついたならば、
Then you need to stop and turn and say, No, I'm going to look to God.
もうそこで立ち止まって神様の方に向き直さなければいけないんです。
Yeah, I cannot fix this problem.
この問題を自分では収束することはできない。
Heavenly Papa,
天のお父様、
I messed up.
もう自分でむちゃくちゃにしてしまった。
The car has smashed the wall.
もう車は壁、もうむちゃくちゃになってしまった。
Like this.
助けてください。
Yeah, I know you're good.
あなたは、良き方だと思っています。
Yeah, I'm gonna believe in your plan for my life.
あなたの計画、私の人生に対してあなたの計画を信じています。
Yeah, and so we need to decide how we will react when we mess up. We need to quickly decide which way are we gonna take.
だから自分で、大きな間違いをしてしまったり、もう自分の人生をむちゃくちゃにするようなことがあったときに、自分はどちらの道を選ぶのかということを素早く決めなければいけないと思います。
Yeah, are we gonna go the road of Judas with self-pity?
自分自身で自己憐憫に陥るようなユダの道を選ぶのか、
Or are we going to take the road that Peter took?
それともペテロが歩んだ道を選ぶのか、
Yeah. And it's my prayer that from today you begin to be active in this with your life.
そして私の祈りはですね、皆さんがこのことにおいて、本当にその意識してこう選んでいくことができるように、人生の選択を歩んでいくことができるようになることです。
How many of you believe in Jesus?
イエス様をこの中で、信じてらっしゃる方、手を挙げてみてください。
Many of you believe in Jesus.
たくさんの方が信じられていますけれども。
And God knows everything about you.
神様は皆さんのことをすべてご存知です。
He knows the worst thing you have done.
皆さんがやったも最悪のこともちゃんとご存知なんですね。
And still he chose you.
そしてそれでも皆さんを選ばれたんです。
Yeah. He knows the worst thing you will do in the future.
そして神様は皆さんがこれからやる最悪のこともご存知です。
And still he chose you.
それでも皆さんのことを選ばれたんですね。
And so when you mess up, stop being in self-pity. Turn to God and ask His forgiveness. Pick up what can I learn and move on.
だからもし自分がひどいことをしてしまったなら、そこで立ち止まってすぐに神様の方を向いて、そしてどうしたらいいのかっていうふうに神様に聞いて、もう次へと進んでいくべきなんですね。
Yeah, and as you walk with God, the more you walk with God, the more He will change the way you are on the inside. He is the one who will change you.
でそういうふうにして神様と歩めば歩むほど、神様はどんどんと皆さんを変えてくださるんですね。
Yeah, we cannot change ourselves.
自分自身では自分を変えることなんてできません。
Yeah, God is the one working in us who gives us the will to do the right things.
神様は私たちの中に住んでくださっている神様がそれを変えることができるんですね。私たちが正しいことを選んでいくことができるように変えていってくださるんです。
He will begin to change you.
神様が私たちを変えてくださるんですね。
I feel led just to mention something about myself.
自分自身のことでちょっと、話をしたいんですけれども。
Why am I doing this job?
私がどうしてこの仕事をしているのか。
Why am I a pastor?
私はどうして牧師なのか。
Yeah. Well, the reason is very simple.
でその理由というのはとてもシンプルなんですけども
。I never decided to become a pastor.
私は牧師になろうと決心したことはないんですね。
Years ago when I was young, I decided just one thing.
私が若い時に一つのことだけを決めました。
I want to walk close to God.
神様と近く歩みたい。
I want to hear His voice.
神様の声が聞きたい。
Yeah, I want Him to be the closest companion in my life.
私の人生の中で神様が一番近い存在でいてほしいと思った
If you do that,
そのことをされしたならば、
He will draw close to you.
そういうふうに皆さんが願ったならば、神様は皆さんを引き寄せてくださるんです。
Yeah, and He will begin to change you.
そして変えて私たちを次第に変えてくださるんですね。
And then people around you will start to notice something is different with you.
そして周りの人がそれが起こり始めて、神様が変えてくださり始めたら、周りの人が少しずつ気がつき始めます。
And if you keep God as your desire of life to know God.
で神様のことを知りたいというその気持ちをずっと持ち続けていたならば、
Then sooner or later, people around you will start to believe in the God that you believe in.
そうすると周りの人が今度はそのあなたが信じている神様を周りの人は信じ始めます。
Yeah. And then if that goes long enough, they will start to say, "What about baptism?"
でそれがだんだんと、長い期間がやっているとですね、今度じゃあ洗礼はどうするのとかいう話が出てきます。
Yeah. And then if you baptize them,
で洗礼を 受けたいと言っている人に洗礼を授けます
ね。Then they say, well, where can I go to church?
じゃあ洗礼を受けたけどどこの教会行けばいいの？
Then you have to do something about church.
そしたら教会どうしよう、何かしないといけないな。
And if you're not careful, you'll end up becoming a pastor.
で、気をつけないとですね、牧師になるわけですね。
Yeah. And so actually being a pastor for meme is not my purpose.
だから牧師になるっていうのが私の目標だったわけではないんですね。
It's a side effect.
それはもう副産物のようなものですね。
Yeah. My focus is I want to get close to God. That's my focus.
私のその願っていたこと、焦点を置いていたことというのは神様に近くなりたいということでした。
How can I get closer?
で、どうやって神様に近くなりたい
のか、できるんだろ
う。神様の言葉をもっとどうやったら聞けるんだろう。
How can I love people with God's love more?
神様の愛を持ってどうやったら周りの人をもっと愛していくことができるんだろう。
それを
願い求め、そしてやっていくことによって神様がどんどんと中を変えてくださるんですね。
And you will find that bad habits you had started to drop away.
そして自分が持っていた悪い習慣なんかはどんどんと消えていきます。
And it's my hope that we can become this kind of church.
私たちがそういう人の集まり、そういう教会になっていきたいなと思うんです
ね。 We're not here just to do church.
教会をやるっていうことが目標な教会ではなく、
We're not here just to make another church.
何かもっとまた別の教会を作るっていう目的ではなく、
We're here to know God.
神様を知るっていう目的のためにここに集まっている、そういう教会になりたいんですね。
Closer every day.
日ごとに神様に近づいていく。
And if you do that, he'll begin to change you. He will change you on the inside.
そしてそれをやっていたら皆さんの中を神様がどんどんと変えていってくださるんですね。
And if you do that, people will begin to notice something is different in you.
そしてそれをやり始めると周りの人が何かこの人は違うということを見つけ出します。
And people will begin to believe.
そして信じ始めます。
Yeah.Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天の父様、あなたの身元にこうして集まっています。
More than any church plan,
どんな教会の計画よりも、
any technique,
どんなテクニック、技術よりも、
many of us, we just want to know you.
何よりも私たちはあなたのことをもっと知りたいです。
Lord, we ask that you would just give us a desire to know you more and more.
あなたのことをもっともっと知りたいというそういう気持ちを私たちに与えてください。
Lord, that you would become the closest person in our life.
私たちの人生の中であなたが一番近い存在で、いてくださいますように。
We cannot change ourselves.
私たちは自分のことを変えることはできません。
Like Peter, we can promise to never betray.
ペテロのようにですね、
we can promise we will never betray.
裏切らないとは約束できません。
Only you can change us.
あなたが私たちのことを変えてくださることができるんです。
And so we ask for your forgiveness in our life.
私たちの人生の中にあなたの許しをどうぞください。
Forgive us for our selfish ways.
私たちの自己中心的なやり方をどうぞ許してください。
Yeah, come into our life in a greater way than ever before.
もう今までになかったような形でどうぞ私たちの人生にあなたが介入してください。
Yeah, show us this week what it really means to walk with you in a deeper way than ever before.
深く深くあなたとの関係を持って人生を歩んでいくということがどういう意味なのかをそれを示してください。
We ask in Jesus' name.
このことをイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。アーメン。